はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ベズラジでございます。
はい、
スタンプが多い。相変わらず LINE のスタンプが100、150超えた。
あ、目指せ300。
いやいやいや、倍やってどうするの。いやいや、通知が通知音ないだけ良かったね、自分の設定として。通知音ピコピコピコピコなるで、こんな。
通知音ありにしてないの。
してないしてないしてない。そこまで急を要する用事がないから、自分の中で。だからまあまあ、とりあえずアンケートね、あの今回ベツラジーがアンケートを取りましたけども、
はい、
映画館にね、行った際に、うん、エンドロール後席を立つ立たないという。
あ、立つか立たないかと。
そう、映画館でエンドロールが流れた後、最後まで見る派か席を立つ派かで、アンケートを取りました。はいはい、
うん、
ちなみにりょうやんは。
あ、でも立たないかな。
立たない。ああ、
あの最後のほら、映画館とかさ、パチって電気つくやん。
つくね。
うん、あれまでおるかもしれん。
あそこまでか。あ、
うん、
まあまあ、自分もなんちょっと昔は、前までは、うん、席を立つ立ってた。なんかもう早く、うん、ここから出たいって思って。
あの、ケツ痛くなって出たくなる時もあるけどね。
あ、だからまあ、
あ、映画の長さによるかも。
なあ、それもあるかもしれない。
あの、ハリーポッタータイタニックレベルやったら速攻で立って出ていっとるかもしれない。
だからさ、その、
うん、
なんかこう、最近の映画、いつからなんだろうね、エンドロール後にちょっとしたのがあるやつあるじゃん。
ああ、そう。
あれもあるから、油断ができないというか。
うん、そう。なかったら、ないんかいって感じやけど。
なんか、あって当たり前ってわけでもないけど。
なんか、ある率高いよね。
なんか、油断できない。って思って、我慢をしてしまうね。もはや我慢、根比べみたいなもんだよね。あれはエンドロールという、なんかちょっと退屈じゃん、あれ。ちょっとハリウッド映画とかさ、そういうのは、延々と英語のなんかスタッフロールを見せられるわけじゃん。
うん、
読めないし。
規模がでかいから、まあ、案内長くなるんだろうね。
そう。日本の映画だと、なんか、
かかっとる人も多いしね。
曲一曲で終わるのが、なんかこう、倍以上あるよね。
まあ確かに。
だからそれをずっと見なきゃいけないってわけではないんだろうけど、なんかこう、うん、なんだ、事前にね、あるなしをね、こう、なんだろう、エンドロールはそんなに、エンドロールレビューみたいなのあったら面白いね。その映画館の新作映画の感想とかそういうのの中に、エンドロール後ありなしみたいなのを、そういうレビューサイト。そういうのを、エンドロールはここありますよっていう。ないから、もう、とっととお帰りくださいみたいな。そう。それを事前に知ることができたら、すごく便利だなって思った。そういう、なんか、自分の目で見なきゃいけないって、なんかこう、確認しなきゃいけない。はいはいはい、なんかこう、いや、めんどくさいなっていうか。それでなかったらなかったで、ないんかいってなるしね、もう。
うん。
だから、ちょっとそういうことを思っちゃったっていう話なんだけど、一応アンケートとしてはね、12票、
はいはいはい、
12票来ました。
はいはい。
席を立つ 0%、最後まで見る 100%。
ああ、やっぱみんなそうなんだね。
みんな圧倒的やね。ね、まあ、とりあえずそこにとりあえずコメントもね、うん、来てますけどね。エンドロール流れたから、最後までにスマホを開く人もどうかと思うっていう、シグさんからいただきましたけども、意見が。
スマホを開く。
今何時かなみたいなんで、ちょっと明かりがこう、隣の人とかにちょっと視界に入って迷惑みたいな、ね。
みたいな感じ。はあ。
まあまあまあ、今何時かなみたいな。
時間はねえやけど、でもそう思えばなんか、映画館で、うん、スマホ見る人多いんでしょ？
うん、いるみたいね。
ねえ、あれ、見る人もしかして、秋広って。
予告の時はちょっと、最後の最後はギリギリまでちょっと見るかもしれない。
あ、そうだ、ウィーとかって始まったら、あ、いかいかとかって、なんか消したりとかせんの？
映画泥棒始まると、ちょっと、そっからもう、あ、もう見ないよっていう感じにはするけど、もちろん邪魔にならない程度というか、もう最低限というか、もう 0% よ、明かりは。一番高校と光らない方で、暗く。
明かり 100% じゃなくて。
明かり 100% はめちゃめちゃ迷惑だね。明かりを、まあ、暗くして、で見るけどね。うん。見はするけど。予告だし、まだ大丈夫だよねって。
まだ大丈夫って。
っていう感覚。
あれ本編中にも見る人がおるってことだよね。
本編中は
なんか一時期ニュースになってたよね。
なあったあったあった。ね、だからそれはなんか通知が来て気になるとかそういう人でしょ。1時間そこらの既読無視を既読無視というか未読スルーよね。言ったら、
うんうん、
未読スルーが耐えられないって人なのかな。
耐えられないってあれどういうことなのね。どういうことだと思う。秋色的に。
ちょっとね、スタンプ1000超えてます。
うん、ほらほら、自分がパリピと思って、
うんうんうん、
パリピの気分になって、
パリピの気分でね。
その、未読スルーするっていう気持ちってどうなんよね、うん、と思って。
よほど親密なのかね。それかもう、なんか、
うん、
なんだろう、嫌われたくない感なのかな。人が多い、人付き合いが多い人って大変ね、そう考えると。
そうね、
うん、いやい
や、いいよね。
じゃあ映画見るからこの時間はちょっと返信できないよぐらいのことでよくない？今から映画見てくるわぐらいのポンって送っときゃいいじゃん。
そうそうそうなんか風呂入るから離脱するみたいな。
ああ、フロリダね。うん、そうそうそうそういうやつ、ね、映画のね、シネリダ、シネリダみたいな。シネマ離脱。
シネリダ。
フロリダっていう言葉だからちょっとうまいこと言ってなうぐらいの感覚である。シネリダはもはやなんか違うことになってっからね、うん、ご報告です。はい、LINE は999を超えると通知がもう1000はいかないです。カウントです。カウントストップです。
カウント
しました。
やったー。
もうやんなよ。こんだけで多分なんか容量とかすっごい食ってんじゃねえの。ひょっとして侵食されてんじゃない
の、ね、
なんかこうログをの会話のログを残しとくだけでなんかこう相当容量は侵食されるような気がするけど。スマホの容量が侵食されていく。LINE だけで。まあまあね、そんなね、ことを思ってねえ、そうね、だから僕がちょっと求めてるのは、
うん、
この映画はエンドロール後にありますなしですぐらいのことが分かってれば、事前に分かってれば僕はもう席を立ちますよって、立ちたいですっていう。
それみんなそうなんじゃない、うん、結構なりそうなるんじゃない。
そうだからちょっとそこら辺ちょっとね、需要はあるんじゃないかな。誰かそういうサイトあるんじゃない。
今の時代はより需要があるんじゃない、
うん、ちょっとねそこら辺を、
うん、
ちょっとそういうサイト欲しいです。あるのかな、分かんないけど。っていうことを思っちゃいましたって感じでね、タイトルコールいきますかね。
はいはい、
ね、じゃあ今回170回なんでね、一応コメントもらってるのがあるんで、それを行きたいと思うんですけど、うん、別ラジから入るんで、だ僕のタイトルと略してまで言うことにします。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ。あのコーナーが好きです。
別ラジって
って言ってくれるのね。はい。
はい、もう一回行きましょうよ。
いやもうそこはもう切るよ。切る。さっきの俺と亮也の間の部分をこう切って、もうそこに無理やり差し込むから。もう編集技術で差し込むから、もう。はい、もう始まってますけどね。それで今回はね、静岡にお住まいのパステルファッションさんからいただきましたっていうのね。だからツーテイク、
ありがとうございます。
ツーテイクもらってたんでね、去年沼津行った時に、
あ、そうなの。
で、2テイクもらってて、そのうちの、うん、1テイクはどっか手前で使ったんで、もう一つだけ残ってたんでっていう、使ったんですけど、もうストックがない状態ですね。本当に次どっかで回収しないとやばいなっていう思ってます。次の180回までにどっかで何かをね、っていうことをね思いますね。まあ2月、来月ね、東京行くんでね、
うん、
その時に
取れるんじゃないですか。
ちょっといろんな人にちょっとこれお願いしますってね、レコーダー回してね、取りに行きたいと思います。こんな感じでね、やっていこうかなと思うんですけどね。まあ、今回もまた、いろいろメモってたんでね、これをちょっと読んでいこうかな、またね。あ、でもあれかな、まあ両親的にはなんか喋りたいこととかあるかい。両親的に喋りたいことは、
まあとりあえずあなたが喋りたいことを喋ったらいいんじゃないの。
だからそうですか。じゃあまあとりあえずじゃあそんな感じで今回もよろしくお願いします。 ロと
リョウヤンの
レツラジー。こんな感じで、改めましてパーソナリティーの秋広です。
ゆんです。
はい、これですけどね、まあとりあえずいろいろ喋ると思うんですけど、うん、ちょっとね、事情があってね、だいぶ遅れて収録をしてるっていうね、配信日が明日っていう状況で収録してるっていうね、こちらの。
ああね、うん、はいはいはい、
本当はちょっとだいぶちょっと前に手前にあの収録日があったんだけど、その日ちょっともう予定が入っちゃってね、ダメだった
んで、うんうん、
ちょっと、じゃあ次いつにするみたいな感じの感じ言ったら、まあ、この日だっていうので、ね、成人の日ですか今日ね。
あ、そうね、
そうね、街中だったら着物着てる人とかいるのかね。
いるんじゃない。
昨日見たよ街中で。
あ、そうだよ、昨日だった
ね。昨日やってたね、高知はね、うん、あ、成人の日だったんだなって、成人式だったんだなって思いながらこう、うん、で着物を着てるイコール、あ、この人二十歳なんだって、この顔で二十歳なんだみたいな感じのことを思ったね。
あーね、
歩いてる着物を着てる人は、あ、二十歳なんだ、へーって、あ、今の二十歳ってこういう感じなんだみたいなのを、そうと久しぶりに二十歳を、なんていうか、歩いてる普通街中で私服で歩いてる人ってこの人何歳だって分かんないけど、分かりやすいね、成人の日だから。
あーね、
あ、このこういう人が二十歳なんだね、はいはいはい、なるほどね、そういうことを思った思っただけですけどね、どんな、ね、まあ、新成人おめでとうっていう話ですとかね、まあ、
おめでとうです
ね、おめでとうございますってねもう成人式とか覚えてる？
成人式はまあ覚えてるよ、そら。
ある意味ね、なんかこう同窓会みたいな感じでね、みんなと、
うんうん、
あったりねしてたなっていう、まあ、記憶はあるけど、なんか、え、飲み会とか行った、うん、成人式の後。
いや、行ってない。
あ、そういうのは行ってない
ん
や。
うん、なんかそんな誘い来とったけど忘れとった、なんか行くか行かんかっていうの。
へえ、
そうそう、そう思えたと思って。
あ、そうなんや。なんか
まで近場で飲み会かんやつらで集まってみたいな感じでは飲んだけど、うん、感じやない。
ああ、なるほどね、
う
ん
うん、そうそう、
自分は行ったな、それこそなんだろう、
うん、
うん、まあ、あんまり顔を合わすような人たちいないしなって思って、ちょっとまあとりあえず、まあ、まあ次はないだろうなって思いながら行った感覚はある。
え、その時ジャスミンおった？
ジャスミンはね、そういうのに参加するタイプじゃないんで陰キャなんで。
ああ、残念だね。
うん、式にはいたよ、そういう成人式のそういう地元の、
はいはいはい、
だから文化会館かな、うん、そういうとこでやったところにはいたよ、
うんうん、
いたいたいたいた。そこで連絡先聞こうとしてなんか断られたっていう
断られた、
うん、なんかこう 今持ってないからみたいな言われて、アドレス教えてっていうの、今持ってないからっていう
言われ、ああ、なるほどね、今で言う LINE 教えて、いや、ちょっと今 LINE のアプリぶっ壊れてるからみたいな感じが
そうそうそう
完全に教える気ねえじゃん、
ねえじゃんって思った。まあまあね、
うん、
まあまあ、そうそうそう、まあいいや、その話はいいや悲しくなってくるはい、そんなこんなでね、まあ、新生児の話はここまでに、とりあえず軽く、まあ、こんな感じで触れとく程度でいいですけどね、
はいはい、
そんなこんなで、久しぶりにハッシュタグベツラジとかをね、巡回してみようと思ったのよ、うん、しばらくしてなかったなって思いながら、
うんうん、
ここら辺でなんかこう触れてないなと、なんかこう、うん、ベツラジのアカウントの方には書いてるのよ、プロフィールに、あのベツラジでつぶやいていただけたら放送で拾うかもしれませんって拾ってねえなって思ったから、うん、今回ちょっと上の方からちょっと遡っていきたいなという感じでね、思ったんだよね。こうちょこちょこね、はいはい、書いてる人いて、遠野さんから別ラジからお念が来たが、画像が陰キャラと陽キャラね、なんかね、僕とね、りょうやんのね、顔写真というか、ね、送ったんだけどね、
あっに、そんなに陰キャラった
陰キャに見えない見えないぐらいの感じにはしたつもりなんだけどね
どんだけ
りょうやんが陽キャなんだっていう感じだと、あとこちら新米お兄さんから年賀状届きましたと、 かっこ親が画像が物騒と言ってたなんて言えないって物騒って
どういうことだよ。
あの画像物騒か、まあまあ、あのりょうやんがミュージシャン仲間とね、あの撮ってるっていうやつね。
ちょっとあれパンチが強かったよ、
強かったかな。僕の歌丸さんのサングラスのスキンヘッドもそこ、
いや、あっちもほらあの人もなんかパンチ強いやん。
あの人もね、うん、あっちもあっちの物騒だったかな。
両方がそうだったかもしれないね。だから
そうかもね、ちょっとね。そうか、年賀状ね、そうですかって。あとはまあまあまあ、なんかな、月夜の猫さんから別ラジ久々聞いたけど真面目な話してるねっていう、これトーンさんの回かな、12月にコメントしてるんでね、っていうのとか、そうね、いろいろね、書いてますけど、まあ、
はいはい、
あとそうね、気になったのがすだちさんからなんか別ラジのハッシュタグをつけて、ニュースの、ね、記事をね、貼り付けてんですけどね、これ、
うんうん、
30代1割が性交渉未経験、男性は低収入と関連っていうね記事。
なんかそれ見たことあるニュースやな。
そうで、須田さんがレアなパーソナリティー、
なんか取り上げてなかったっけ。あれは別のやつでか、
でレアなパーソナリティが毎週喋りますって書いてあるけどね。
よかったじゃん、
まあまあその、
ね、話素人童貞よかったじゃないか。
ドドド童貞いっちゃうわみたいなみたいなやつね。いやまあね、あれだけど、まあ男性は収入が低いほど未経験率が高かったっていう風な、ことをこの記事ではね書かれてて、性交渉を求めない、傾向は草食系男子などと言われてきたが、実際には収入や雇用形態の影響で不本意ながら経験してない面があるのではと分析をしてると。
でもそれも確かに関係しそうじゃ、関係しそうじゃない、
関係はすると思う。お金に余裕がある人じゃないと、
ホテルに行くお金がねえとか、
あ、分かる分かる分かる、
でそれで諦める人もいたりしそうじゃん。
なあ、確かにね。
だからデートしたいけどデートするお金がないとか、例えば、
そうそうそう、おしゃれする服がないみたいな、
ね、身だしなみを整えるお金がないって、それはやばいけどな。
そこまで行くとね、うん、あれだけど、
そこまで行くとね、えマジでって思ったよ。
だからまあ
家なき子って思うけどね、
ホームレスってね。まあ同情するなら金をくれ状態ではあるかな。
そうね、確かにそこまで行っちゃうと
ね。え、だからまあまあまあ、
ある程度はなんかまあ余裕がないっていうのでっていうと関係ありそうだね。
ありそうね。ここら辺にはね、根深い問題が多分あると思うんでね、いろいろ来、うん、次回収録あたりまとめてちょっとここ特集してみたいなっていうふうに思ってる。
はあ、はあ、
うん、
なるほどね。
いや、もう自分もそういうところに来てるんでね、
うん、
っていうので、まあ、昔はミソジニーなんていう話をね、僕は言ったと思うんですけどね、女性不信のこと、女性不信に関することをミソジニーなんてね言って、また、そういう言葉があるのよ。
あ、はいはいはいはい、はい、
そういう言葉の、
なんか言ってたような気がするな。
発展系としてもうちょっといろんな言葉が出てきてる今、もっとすごい、ひもて男子について、何何そこら辺を、長々と次回ちょっと喋っていこうかなと思うんで、今回はちょっと予告というねことで、
うん、
次回それ
次回
次回次回そういうのを特集してみたいなと思うんで、
次回秋色シス
シス。おお、これ社会的にかな。いろいろ言いすぎて炎上する、童貞が死ぬっていう、童貞死ぬのはありがたいんじゃない。卒業できればね。
いや、卒業じゃなくてショックすぎて死ぬっていう。
ああ、なるほどね。もうこんな世の中やだってね。
ね、言葉のハードさにショックすぎて、ね、アナフィラキシー
ショック。どんだけ衝撃が強いんだって、ね、ショック死じゃん。
そうよ。
ショック死じゃん。はい。ね、そんな別ラジ巡回してみましたっていう話でございましたけどね。あとなんか質問箱ってそういえば来てたなって、久しぶりに見てなかったんですけど、りょうやんの過去、だから男の友情が壊れるときはみたいな質問とかがあったんだけど、これでまたなんか新しいのがなんかあったようななって思って、開きたいんですけども、開くのにちょっと待ってくださいね、ログインし直さなきゃいけない。受信箱、受信箱、はい、 はい、なんか来てるんですよ、一つ来てて、11月の段階で来てて、りょうやんとこれはちょっと触れとかなきゃいけないなと思ってね、はいはい、質問見ますけど、あきひろさんとりょうさん誰だロンドンブーツあきひろさんとりょうさんって実は男ともできな
くて、俺闇営業なんてしてないぞ
ちょっとまあまあ、あの原文のままちょっと言わせてもらいますね。じゃあ、あきひろさんとりょうさんって実は男ともできなくはないでしょって、男はありかなしかって話ですかね、これは。
なるほどね。
りょうさん、りょうさん、田村の方じゃないのかな。なんかでも復帰するってね、一応謹慎は解けたっていうことで、ね、これからは今後、ね、それをりょうさんを使ってくれるところがどれだけあるかっていう話ですけどね。
ねえ、そうだね。株式会社ロンドンブーツでしょ。
そうエージェント契約ね。
ね。
するってね。なるほど。そんなこんなで。まあ、まあ、ここはりょうやんと見て、りょうさんってとこはりょうやんということにしといて、
はいはい、
実は男ともできなくはないですか、どうですかって話です。男はありですか。
男はありですか。
同性はありか。
なしでしょ。
なしですか。僕はもうそういう多様性をね、
ハイブリッドになる。
ハイブリッド、まあその相手オッサンズラブみたいなまあ相手がねどれだけ本気かによるかな。マジなんだって思うと、いやもうそれなりに答えようとは思います。
はいはいはい。
僕はもう、まあまあ女に相手にされてないからっていうのもあるかもしれないですよね。反動で。そういう感じですね。まあお互いそういう、りょうやんは男はなしだと。
ないね。
僕はまあ求められたら考えなくもないですってことです。こんな感じですかね。
ハイブリッドで
もうトランスジェンダーいやいやもう怒られる、本当にそんな人や本当の人に怒られそうだから、もうまあ LGBT 問題は本当センシティブですからね。まあ、ありだと思いますよっていう、まあそんな感じではい、そういうご意見もいただいたとこですけどもね、またちょっとメモ帳の方に戻っていこうかなと思ってます。
はいはい。
そうだ、これちょっと気になったんですけど、前澤友作さんのリツイートしたZOZO の元 ZOZO の前澤さん、
あの100万円企画、
100万円企画、
うん、
今年はそう、
100万円のやつでね、
今年は1000人に当たるってね。
ね、した
お、
それだけを久々に俺ツイートして自分でやってい
やするよね、したい、欲しいもんね、
するする
欲しいもんね、わかるわかる、僕も
ほらするろ
本当だ、してるって覗き
出たら、
もうしてる、
超久々に、
うん、いやするよね、うん、俺これちょっと次回アンケートあたり募集してみようかな前澤さんリツイートしたしたしてないで、ね、次回の、別ラジアンケートはそんなのをちょっと予定してますね、
はいはいはい、
そんなこんなで、前澤さんリツイート、でも100万円あったらどうするよ、これ去年もしたから、
100万あったら、
ああ
すぐ全部なくなりそうだね、
ああ飲んだり楽器買ったり機材代、
そうそう、う
ん、まあそうね、僕はもうなあ、まあまあ人のために使うね、やっぱこう自分のためというよりは、
ほう、
もうなおごったりとかするよそれぐらいあるんだ、日頃お世話になってる人にね、だったら別ラジでね報告するよなんか、うん、それで、
じゃあその100万円は俺のものだになるわけよね、
お前のもんは俺のもんみたいな言ってるけどいやどこまでどうかはあれだけど、あれだね、りょうやんにもじゃあいくらかいく分かはじゃあ分けまよね、1割ぐらいかな、分かんない、じゃあ1割っつっても10万だからね、
10万でもでかいろ、
でかいでかい、いやまあ1人で使うというよりは何かしら企画というか、ね、話のネタに使いたいよね、
まあそうね、
そうそうそう、このお金を使ってどういうことをしたみたいな、例えばまあまあずっと映画をたくさん見るとかでもいいし、なんだったらお金の使い方ってね、まあいろいろだけど、まあとりあえず、うん、ネタ作りのためにお金は使いたいなと思ってる、
なるほど、
うん、まあ合ってないようなもんだからね、100万円なんて降ってくるわけだから、
そうだね、
そうそうそうそう、そういうことかな、そういう感じかな、でも前澤さんのがあったらね、まあそんなこんなで、ね、そんな 羽振りのいいことを言いながらなんだけどね、瀬古弘さんの話もしておこうかね今回は。なんかこう、はいはい、あれだね、でも年末にやってたのはローソンと auPAY のキャンペーンみたいなのがやってて、年末にローソンで auPAY を使うと最大 20% 還元みたいなポイントで、
うんうん、
ってやってて、わこれはちょっと乗っかりたいなと思って2000円ぐらいチャージしたんだけど、
うん、
そこまで買うもんなかったなって思って、あんま使わなかったです。あんま飲み食いぐらいしか使わなかったなっていう、
は
あ
はあ、
でそんなこう走行してたら次はなんか、うん、ファミマでなんか同じような似たような auPAY 使ったらのキャンペーンがポイント還元みたいなやってるみたいで、ファミマ行こっかなって 何するでもないけど、あとそう auPAY の還元キャンペーンの時にクリスマスケーキ買っとけばよかったなって思った。クリスマスケーキを auPAY で買えばよかったなって、うん、予約はしてたのよ。でも結局現金で払っちゃったから。
ああね、
そう、マジでってね、5000円のケーキ5000円で買ったとしても1000円戻ってくるわけだからね、ポイントで。
そう考えると
でかい、ね、でかいなって思って、うわーやっときゃよかったなって。でも一回チャージしなきゃいけないっていうのが面倒だなって思いながらね。
まあ、チャージって、
チャージ、そうそうそう、バーコード決済なんだけど、 auPAY って au ウォレット、
あ、ペイペイとかああいうやつってこと、
うん、まあまあそうだけど au ウォレットにチャージして、うん、それをバーコード決済するっていうアプリ開いてみたいな形になるから、一回あのコンビニでとかでチャージするにしてもカード使わなきゃいけなかったりね、ローソンだったら。
へえ、
うん、そういうのがあって、
ちょっとめんどくさいね、
ちょっとめんどくさいな、チャージの仕方がめんどくさかったなって思ったから、
うん、
まあまあまあ、でも、まあ、やっときゃよかったなって、ちょっと後悔、そこは後悔したなっていう話。
あはは、
うん、ちょっと惜しかった、惜しいことしたなって。今なんだ、そういうペイ系なんか使ってる？
ペイ系はね使ってない俺。ペイペイをチャージしたぐらい。
あ、チャージはした。
うん、なるほど。あ、でも今度ライブあるからライブの時にペイペイ使ってみようかなって感じ。
ライブでペイペイ使えんの？
あのライブ会場でドリンク買うときに。
あ、バーコード決済みたいな。
そうそう、なんかペイペイ使いますって書いてあるとか
ね。あ、QR コードでね、なんか読み取ってね、なんか。
小銭出すのめんどくさいやんと思って。
小銭出すのもめんどくさいけど、なんかあのバーコード読み、QR コード読み取って、なんか一回あのこの金額を入力して店員に見せるっていうあの手順もちょっとめんどくさいなって思ったね。
あ、そうなんや。ってこう使い方が知らんもん。
あの2種類あって、
まあ、使ってない
し、2種類あるのよ、ペイペイの支払い方法って、うん、コンビニとかだったらバーコードを普通に携帯の画面のバーコードを見せるだけでいいんだけど、
うん、
あのカメラでお店の QR コードを読み取るっていうやり方の方もあって、
うん、
そっちを設けてるお店の方はその一回カメラで見せて、そので支払い金額を確認して、あのお店の人にも見てもらって、じゃあこれで支払いですねっていうので支払い完了画面を見せるとこまでで支払いが完了するんで、ちょっと、
そうなんよ、
ちょっと手間だなって思っちゃった。
それちょっと手間やね、
うん、バーコード画面見せてピッだけだら全然いいんだけど、
なんかそんな感じと思っちゃうけど、
ね、だからやり方が2種類あって、その支払い方法ともう一つのカメラで読み取ってみたいな、あ、そっち難しいなっていう、うん、ただカメラの性能はすごくいいね。 QR コードをちょっと斜めからでも読み取ってくれるっていうね、
うん、
QR コードが この位置からでも読み取れるんだっていうのは驚きだけど、ちょっと手間だなって思いましたね、うん、使ってる身としては。
ペイペイ一回どっかでペイペイ使っとかんのかな、
うん、ちょっと慣れた方がいいよそういうのも、
うん、
うん、でペイペイとあと LINEPay も使ったりしてて、自分はインストールはしてる、
うん、
LINEPay とたまにクーポンが来るからね、それのクリスマスの時はなんか、1000円以上のもん買ったら500円引きクーポンみたいなのがあって、
うん、
めっちゃいいじゃんって思って、そういうたまに来るクーポンのためにLINEPay はインストールしてるね。であと auPAY か、うん、Pay 系はね、あとそう、その
LINEPay ってどうなん、
実際 LINEPay、 いや PayPay と変わりはないよ、正直そこまでの大差はない。
うーん、
うん、チャージの仕方も似たようなもんだし、
そうね、
うん、そんなに、うん、何かが変わることもない、ただそういう支払い方法があるんだなぐらいの ポイントはね、ポイントが LINE ポイントがもらえるぐらいのあれだし、
うん、
っていうぐらいかな。あとはまあ電子マネーのエディ使ったり、ナナコインストールしてたりとかね、セブンイレブンの、
うんうん、
であと最近そうスイカインストールしたのよ。
ああ、モバイルスイカ、
モバイルスイカ、スイカインストールして今3000円ぐらいチャージしてんのかな、
うんうん、
まあまあまあちょっと東京行くってのがあるからね、
うん、
ちょっとやらかしたことあるからちょっと本当にあのスイカ、あスイカいるなって思って、とりあえず
やっとやっと
やっと、もうもうもうあの東京対策よ。
あんだけ切符を買ってみたいな、お前まだ原始人みたいなことしてるかもってい
やもう本当ね、いやなんだろうな、切符、うん、切符買うでしょうって思うけどね。だって
あまりええよ。
いやいやいやいやいや、それは都内は
買うわけないだろう。
都内はそうよ、
切符みたいなああいうやつしか変わるの。
いや都内はスイカとか使うから必要なんだろうけど、四国は必要ないからね。四国そんなんないから。
いや使えるから、
うん、いやいやいやいやいや、
いいでも
なんかね、その
コンビニでも一応使えるの。
コンビニとか使えるよ、使えるけど、わざわざだエディとか持ってくからスイカにする必要がないっていうね、もともと。なんかね、その、まあ、とりあえず仕方なくよ東京行くから仕方なくスイカをインストールしましたっていう。
でもモバイルスイカやったらほら500円のあのカード代もないじゃん。
ああ、そうね、そうね、カード支払いとかもないから、うん、普通にタダで、うん、発行できるね。それは多分ナナコとかも一緒よ、アプリのお金かかんないなっていうのはまあまああるけど、うんうん、まあこれ使ってみてからだね。まあ便利だなとは思うんだろうけど。
いや多分便利だなと思うよ、
うん、スイカね、うん、いや今までそん本当にあのこれはもうだから自分が住んでる地域だったら必要のないアプリなんだけど、まあまあ対策よね。だから東京対策、本当に駅のだからわざわざ切符売り場を先に見てから改札入るっていうその寄り道をねしないっていう、うん、スムーズに行くための移動するための対策です。はい、
そうだよ
そうだね。いやいやいや、まあまあまあまあまあいろいろ言いたい突っ込みどころあるかもしんないけどねまあいいや、スイカインストールしましたよっていう話です。こんな感じかな。あとまあ、あとメモってることで言えば、まあ今年もライブが多いなって思った。今年も行くようなライブが多いですちょっと毎月どっかイベント行く可能性あるなこれっていうぐらいちょっといろいろ思ってるんだけどね。それこそガチャリックスピンが47都道府県ツアーを開催っていうね、今年、
うんうん、
ちょっとどうなんかなこれは、なんですかね47都道府県ツアーついについに四国を制覇しますよ。これに関しては僕はもう、
まあそうだろう、
もう四国制覇、うん、
47都道府県行く。47
都道府県は、
ね、
行けるやつは化け物だしあとなんだ本気で行くやついるからね。これで本当のガチなファンはびっくりするんだけど、ガチャリックスピンのファンで、なんていうかな、このスタンプカードってのが持ってる人いるのよ、ファンクラブ会員は。これもなんかどっから説明すればいいかな、福袋ってのがあるのよね何だろう、何って聞き慣れない言葉ではあるんですけど、ガチャリックスピンのなんかこのメンバーのなんかこう秘蔵のなんか私物とかがなんかいろいろ詰め込まれた福袋っていうのを毎年出してるんですのよ、ガチャリックスピンが。そういうの、まあ、1万円ぐらいするやつなんだけど、それでメンバーごとに出してて6人いるんだけどね。でその推しからのなんかこうグッズ、サイン入りの何か私物とかそういうのとかがいろいろなんか詰め込まれたグッズが届くんだけど、その中に私物サイン券とかライブ会場に持ってったらできるよみたいなのとか、そういうスタンプカードとかが入ってんだって。
うん、
まあまあ、あとなんか推しメンバーからのお手紙みたいな直筆のとかが入ってたりするっていう、そういうのがあって、でそのスタンプカードってのでなんか50個貯めるとみたいな、とかイベント特別なファンクラブイベントに参加できますみたいなのとかがあるんだって。 ていう。だからそういう意味でそういう、スタンプ貯める人はいるんだろうなっていうこういうライブ会場に足しげく通って47都道府県、ね、いると思いますとは思うな。ただ僕はもうそこまではできないなっていう、四国回るので精一杯かなっていう。楽しいんだけどねライブ自体は、なかなかこう、あとこの全部ワンマンなのか対バンなのかもはっきりしてない状態で、ツアー日程だけが発表されてる状態なんで、これはどうしたもんかねとまあ行くけどな、どんな形でも行くけどっていうね、自分としては、ね、ただあと四国に関する日程としては、3月1日日曜日香川っていうのと、6月13日徳島、ね、っていうのと、12月12日高知、12月13日愛媛っていうこの4カ所だね、ちょっとばらけてますけどね。3月6月12月と、まあまあまあ、なんですか12月13日ツアー、これが一応最終日みたいな感じにはなってるんですよね。愛媛が47カ所目、ツアー最終箇所みたいなで、12月13日っていう、くしくも自分の誕生日ですよ。これはちょっと行かなきゃなって思ってますねそういう意味では、いやね、そんな、いやとんでもないとんでもないツアーですよ。行きますけどね、何箇所かは。まあとりあえずで、なんかファンクラブ選考みたいなのも始まってて、10日からか、10日から始まって20日までやってるみたいなんで、とりあえずそこの4箇所は押さえとくかなぐらいの感覚だけどね。いやまあ皆さんもね、お近くで気になったら行ってみてくださいって感じですかね。興味ある方は行ってみてくださいって感じで、ガチャクスピン47都道府県ツアーのお知らせでございましたどうかなこれで、こういうのを聞いてね、あのね、ファン増えると思ってないですけどね、僕はね、ガチャクスピンのファンが。ライブ DVD とかもね出ますんで1月の21だったかな、よろしくお願いしますって感じかな。で、まあ、そんな、ね、ライブがあって、あとそれと別でスカイハイが徳島でライブするっていうのがあって、それも チケット選考申し込んだら当たって、
ね、
当たっちゃってびっくりした。倍率やばい、
よかったじゃん。
倍率やばい、倍率よ、言ったら本当に。前のコーチの時もそうだったけど、なんかまたね、今回も2020年今年もなんかこういろんなライブハウスを回るみたいなことをスカイハイがするっていうので、その中に徳島がツアーの工程の中で一番近いのは徳島だったなっていう自分の中でっていうのもあったし、そのライブハウスがグラインドハウスっていうライブハウスなんだけど、徳島のこれがね、ライムスターの時も前のガチャリックスピンのライブの時もその徳島の、ライブハウスだったんだけど、割と近い、この席が近いというか、なんかこうライブハウスの距離感、横に広いのよ、奥行きがそんななくてなんかこうそこがなんかこういいライブハウスだなって思ったんで、あ、これはちょっと行きたいなと思ってたし、こう当たってよかったですっていう話ですかね。スカイハイのライブ当選というのと、まあまあそんなぐらいのことしか書いてないけどいやライブ三昧ですわ2020年も。いや
そうね、
こんな風になるとは思ってなかったないやいや、イベント三昧でございますね。あとそうスカイハイのライブもあるたりとか、徳島行く機会が多分多い今回。東京も2月2日に行くんだけど、その2週間後にこれまた徳島でプチ遊びってのがあって、まああんまり決めてないけど、まあ顔出すぐらいは行くかもなぐらいのこと思ってる。なんか街遊びのちょっとこじんまりとしたバージョンみたいなので、前回そこで、ドラゴンボール芸人のねフリーザさんとかね、 R 藤本とかが来てたから、
まあそうだよ、
そういうのがあったから、まあどういう内容になるか分かんないけど、とりあえずちょっと覗きに行くかなぐらいのことは思ってます。まあ、いろんな人と会ってタイトルコールもらいに行こうかなぐらいのことをね、誰か知ってるフォロワーがいたらね、いう感じかな。とりあえずその1年前もそのプチ遊びで会った人たちってのと、まあその後飲み会に行って、ちょっとそこでいろいろ話を聞いたりとかねしたことがあって、割と収穫がでかかったのよ、去年の2月にの プチ遊びの時は。
あ、そうなん。
そうそう、飲み会行ってそこの飲み会のお店が、
うん、
あんまこう大きく言うのもあれだけど関係者がちょっと使うようなところだったってね。実はああいう人やこういう人が使って、飲みに来てたんですよ、うん、みたいな話を店長さんが教えてくれて、その時へえそうなんだって思ったから、うん、そこからちょっとあこのお店ちょっと面白いなって思ってちょっとマークしてるところなんで、
ね、
うん、そういうとこ、そういう収穫があったとこだったんで、まあ、またそこで飲もうかなっていうふうなことはね思ってる次第ですいろいろ、ね、いろいろ予定をねこう今のとこ入れてますけど、まあそんなね、こんなで、今年も忙しいですねという、なんやかんや今年初、そうだ、今年初収録なんだね、今日がね。
ああ、そう、そうかね。
そうだよ、そうだよ、そうそうそうそう、なんやかんや、
ね、
そう、前回からだいぶね、間が空いたね、20日ぐらい空いてない、大体。
どんぐらい空いたかね。
空いた気がする、うん、クリスマスぐらいじゃなかった、前、喋ったの。
そうやったっけ、
うん、そうそうそうそうそう。だからまあお久しぶりの収録だなって思って、収録の間どうしてたっていう、どうもしてないか、年明け年越しはどうしてた。
年越しはまああれよ、31はちょっと早めに終わったから、
はいはいはい、
で1日は電車が結構夜中の3時ぐらいまで出とるし、本数少ないけど
臨時で出んの。
あ、そうそうそうそう、あの初詣とか多分行きたい人用とかや。
ああ、なるほどね。
ほんで、3時ぐらいまで飲みよったかな、12時。
ああ、そう。
11時ぐらいから。
へ
え。で、その飲んでたところで、なんか周りの人が、イェーイ、ハッピーニューイヤー、写真撮ろうぜっていうので、
あ、
新年明けたんやっていう感じだったけど。
じゃあカウントダウンとかしてないんや。
してない、してない。
あ、
で、そうそう。で、ふとスマホ見たら、あ、年明けたね、みたいな感じで。
へぇ、
そうやね、みたいな感じで。
なるほどね。じゃあ、あれか、紅白とかも見ずに、そういう、ガキ使とか。
絶対見てない、見てない。
あ、見てない。
うん。
いや、あんま見、
まあ、仕事だったし。
そっかそっか。いや、ガキ使とか録画してね、見たんだけどね。
うん。
いや、今年すごく面白かった。
あ、そうか。
今年は去年より面白かったなっていうガキツカ、いやね、もうネタバレするけど、
うん、
びっくりしたのは草薙剛出てきて、
うん、
バスのもう序盤よ、序盤も序盤に笑いの主役として、
うん、
草薙剛がブリーフ一丁で出てきて、
うん、
ナイスですねって全裸監督ね、いわゆる、
うん、
のやつやってて、あなたが一番やっちゃいけないネタでしょって小峠に突っ込まれるっていうね裸ってあなたが一番やっちゃいけないネタでしょみたいな、
うん、
まあ、そういう笑いをやったりとかね、あと香取慎吾も出て、稲垣吾郎も出て、最終的に3人揃って、
うん、
出ていいんだみたいなね、なんていうか地上波なかなか出てない人たちだからね。
うん、そうね、確かに、ね、
ガキ使で見れて面白かったなっていうのとか、あとなんかその学校が舞台で、笑ってはいけない青春ハイスクールってタイトルだったんだけど、
うん、
そこで学校入って最初に理事長に挨拶しますみたいなので、出てきた理事長が天海祐希で、しかも女王の教室の格好で出てくるのよ。いや懐かしいって思って、
うん、
いや当時見てたからすごいびっくりした、あのキャラクターで出てきたから、
うん、
いやこれはこう見てよかったなっていうぐらい面白かった。でそれでココリコエンドにホホホイというギャグがあるわね、ちょっと見せてみなさいみたいなので、エンドがホホホイホホホイってやったら、
うん、
それの何が面白いのって言って全員アウトっていう超面白い、もうド S なキャラクターとしてね、女王の教室の天海祐希が出てきて、めちゃくちゃ面白かったっていう。いやー、そういうガッツか久しぶりに、いや毎年なんかこう半分ぐらい笑わないで真顔で見るような感じなんだけど、自分としては今年はなんか笑いの沸点が下がったのか、自分のハードルがどっちなんだろうな。でも面白かったなって思いながら見たっていう、
なるほどね、
うん、感じ。うん、まあ、そういう年越し初詣とかも行かず、
初詣ねー、おー、 ますのでね、本当に。
いや自分も行ってないよ、行ってない。
いやほら行く人おるやんか。
おるおるおるおる。
偉いなと思って。
ああ、
そう、
まあまあでも、ね、
あのほらなった瞬間に行く人おるやん。
ああいるいるいるいる。
あの1月1日になった瞬間に、
まだ開けてもないね。
なんかあの福男とかなんかああいうイベントやったらなんかおおって思うけど。
あ、福男ね、うん、
じゃなくなんかほら1日になってじゃあ行きますかみたいな人おるやんか。
いるいるいるいるいる、
ね、あの行動力はすごいなと思ってね。
いや本当にあの
外寒い、1回寝てからでよくねとか思うけど、
寒い中よう行くわって思う。
そうそうそう、偉いわ、寒くないって聞いてるんだけど。
だから日の出ないうちからね行動してるわけでね。
そうそうそうそう、
いや
素晴らしいと思うけど。
一回したことあるよ俺は。それは
あの
うん、あるある。なんかこうそれは人結構同級生同士で集まっての、あ近くにあるから行くかみたいな感じで行ったことある、うんうん、それこそ本当にガキつかみで見てみたいな、年上げてみたいなのであったけど、
うん、
あそう、それぐらいだね。そう1回だけだわ、うん、昔。でもまあまあまあまあそんな感じかな。まあそう相変わらずだった。そういうなんかエピソードもなく割と収録の間があったけども。
いや、それは俺に聞いてる。
そうそうそう、りょうやりょうや。
ああねえ、まあ夏はそうね、
うん、
まあお店にこうちょっとおかまちゃんみたいな子が来とって、
ほう、
うん、で帰る時にふと見た忘れ物があって届けに行ったら、
うん、
手袋忘れちゃったかって。
あ、手袋、はいはいはい、
うん、であらやだって言われて、
おお、
で片方の手袋しか 見当たらんかったり、片方の手袋渡したら、あらシンデレラみたいって言われて
あ
で12時になったら白馬の王子様が来るのかしら、おほほとかって言われて、ちょっと身の危険を感じたけど。
あら
で帰ったらもう一つあったがって手袋が。
マジで、
うん、まあ持っていかないよね
怖いから
まあいいや、
いけよそれはそちらの不備じゃないのどうなの
いや忘れるやついかんが
けど。いや、まあ、それはね、
もともとは
一つだけでもありがたく思えてか。
いや、そんな言われたらなんかちょっと身の危険感じるやん冗談でも。
まあまあ、まあ、ね、うん、なるほどね。
でなんかこうゾッとする話になるやん。
いやいや、そう本気じゃないよきっと。そこまでそんな食っとって食うような人だったのわかんないけど。
いやちょっと引くろさすがに。
まあまあね、いや僕もね、オカマと喋ったことがあるかないかというとありますけどね。僕もね、オカマバーに連れて行ってもらったことはねあるけども、
うん、
その話はもう、まあ、いっかちょっとお時間だもやもやとさせながら言わんのかいってね言うのでよ。ちょっとエンディング行こうか
はいはい、
ね、曲紹介をお願いします。じゃ
あ、あーどうしようか。うーん、まあいいや、ノブレウィッシュ。
はい
じゃあアンリミテッドデイズノブレウィッシュ。
はい、こんな感じで、エンディングなんですけども、
あそうそう、あとね、
はいはいはいはい、
今月25日にライブがあります。
あ、はい、告知です。25日に土曜日ね。
25日、そうそう
土曜日だね。
で今年から放送メンバーが入ってくれてやから、まあドラムとギターも入ってみたいな感じで、まあ、はい、フルメンバーで一応できるから、
ほうほうほうほう、
よきよきって感じやね。
なるほど、まあ興味があれば。場所は
私は立川バベルってところ
やね。おー、なんか聞いたことある聞いたことある、なんかなるほど、立川バベルでやりますという感じですね、うん、はい、皆さん興味があればぜひとも、りょうやんがベースをやってるんでね、見に行ってあげたらいいと思います。物販でね、あの別味に聞きましたとか誰か言わねえかなって思いながらね、言ってくれたらね、こっちでもね、あのネタとしてね喋るのにねっていう、りょうやんからね。
そうね、
そうそうそう、
あっ、びっくりするよ、
いたよいたよリスナーがいたよみたいな、
ね、あマジでって思って、
うん、そういう話がね、なんか一回も出てこないんだよ、ね、なんか、ね、今年はね、今年あたりは一回ぐらいそういうエピソードトークがりょうやんの口から消えればと思ってます。あ、ね、まあそんなよね。次回の収録は、
うん、
次回収録をちょっとあさってで大丈夫かな。
あさって、うん、
一応日にち的には OK になってなかった。
いやー見るわね。
難しい。いや大丈夫な日はある？それ以外で。じゃあ
でもまだ後半が出てないきね。
ああなるほどね。
で中部はちょっとなーって感じか。今日なんかちょっと風で休むとかっていう感じだし。
ああなるほど。
うん、
まあ、今日はいけたの。
まあ今日は大丈夫。
今日は大丈夫だった。えこの後2本撮りする？
いやいやその時間まだ。
さすがにそれはさすがにな。うんね、まあまあまあまあね、次また、まあ、時間が分かればまた連絡よろしくってことでね。
はいはい。
じゃあまあまあそうだ、この後僕はもう編集しますあ今日は明日、
ね、はい
編集します忙しいな。うん、はい、こんな感じですかね。じゃあアドレスの方も言っておきますね。別ドットだからねatmarkgmail.comまで。今日の betsu.dakarne@gmail.com までよろしくお願いします。メール今年来てないな年賀状ありがとうございましたみたいなのなんか欲しいな年賀状の感想とかハッシュタグもいいけどメールもねみたいな感じですかね。はい、こんな感じで終わりたいと思います。
はい、
じゃあベッツラジ第170回でございました。お相手はアキロと
リュウンでした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。